皆さんこんにちは。お仕事本舗ハッピープロジェクトです。先日当番組にご出演いただいた田中勝成さんがですね、なんと本日エルパーク仙台にて成功のバイオリズム超進化論出版記念大講演会を行うことになりました。このイベントを記念しまして、本日はですね、田中勝成さんの放送会を再度放送させていただきたいと思います。この放送を聞いてですね、直接ご本人にお話を聞いてみたいなと思われる方たくさん出てくるかと思います。どうか最後まで聞いてください。
はい、皆さんこんにちは。今週は、銀座のオフィススペースから、お届けしております。そして、今回対談させていただくのは、株式会社立志出版社代表取締役田中勝成さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
はい、ですね、今回はとうとうとんでもないゲストをお呼びすることに成功しました。それではまずですね、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、株式会社立志出版社の田中と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でこの間ね、東北にいらしてて、はい、なんとリアカーで、はい、たった一冊の本を売り歩いてるという得意な、
そうですね、
はい、働き方をされてる方なんですけれども、それで何て言ったらいいんですかね、いろんなこうエピソードが多すぎてどっからこう、ね、お聞きしようかっていうところなんですけれども、はい、とりあえずね、はい、その田中さんってこれまでのキャリアっていうのがどういう経緯で今リアカー引いてるの？
あ、経緯、キャリア、
キャリア、キャリア、どういうふうにこう学校卒業されてどういう、
ああ、はいはい、はい、もうざっといくと、
ざっとざっと、
はい、ざっといくと、まあ、大学までバスケットでずっと行って、はいはい、ね、行って卒業後アメリカに3ヶ月行って、
そのバスケットっていうのはなんかプロの選手かなんかっていうこと
を目指してたんですよ。
本当、
はい、
そこまで本格的なやつ
で大学までは順風満帆だったんですけど、うんうん、大学で、まあ、長崎が出身なんですけど、はい、大学で東京に上がってきたら、うん、夜の六本木っていう悪い街があるじゃないですか。
ありますね、
はい、あそこにハマっちゃって
あ、そう
バスケの場の字にもどこ行ったみたいな感じで生活を1年目にしてたらですね、うん、まあ、当然監督に干されると、うん、で調子に乗ってるんで監督とかコーチも喧嘩しまくって、うん、で完全干され、練習試合も出れない、はい、4年でやろうと、ちゃんとやろうと思ったら腰の骨を折って、うん、
そのまま
体力なんかですね、ストレッチしてたら折れたんですよ怪我しないためのストレッチで、
そんな なんか軟弱な感じになっちゃって、
そうなんですよ、腰椎がバキンって分離して、
あ、そう、
はい、
でバスケットボールできなくなっちゃう、
もうできなくなって、うんうん、まあ、全治3ヶ月だったんですけど、うん、もう全治3ヶ月の間にインカレっていうのも終わるんで、うん、でまあ、そのまま退部みたいな感じになって、うん、で卒業してバスケットのコーチをちゃんと目指そうと思って、まあ、何を思ったかアメリカに行くんですけど、うん、まあ、アメリカに行って英語喋れないということに気づき
そう
で、3ヶ月後で断念して日本に帰ってきて、うん、で英会話学校で半年間働いた後、セコムっていう警備会社に警備員で採用してもらって、でそこから警備員を7年間と、営業3年間、うん、まあ、その間に結婚して子供も生まれてみたいな感じがあったんですけど、
うんうん、その時に何歳ぐらいだったんですか？
辞めたのが32です、うん、32歳で、まあ、辞めてプロフィールライターっていうのをやり始めるんですよね。また極端に全然違うあれに行くんですけど、うんうん、
まあ、出版業界の著者のプロフィールを、
いや、本当ね、もうビジネスマンっていうか、うん、その当時がコンサルとかコーチとかカウンセラーとか、うん、その無形商品を扱ってる個人事業主がものすごいバーッと増えてる時期 で、
うんうん、
でこの人たちを相手にみんなプロフィールとか、まあ、日本人特有のなんていうんですか、自分を低く言っちゃって、なんていうんだろう、謙遜するプロフィールしかみんな書いてないので、うん、この人にお金払いたくねえよなっていうプロフィールをみんな出してるんですよね、うんうん、だったら俺がスペシャリストにプロフィールでしてあげようと、うん、っていうことで、プロフィールをわーっと研究して、はい、 で4000人分のプロフィールをバーって研究して、まあ、それは本でやったんですけど、うん、買う気がなかったのにプロフィールを読んで何か買いたくなる本と、
うん、
買う気バリバリだったのにプロフィールを読んで何か買う気が寄せる本っていうのを振り分けて、
うん、
で買う気なかったのにプロフィールを読んで買う気になる本のプロフィールはどういう共通点があるんだろうっていうのを調べて、
うん、
でそのプロフィールを人に提供するように、
うん、
まあ、したんですけど、
うん、
まあ、これがですね月に1本か2本ぐらいしか来ないんですよ。3万5千円だったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと早すぎたっていう、
うんうん、
人にプロフィールを書いてもらうという概念がない頃にやってたので、
うんうん、ものすごい、でも先見の目はあるよね。
先見はあるんでし
ょうけど、ね、早すぎた
か、ちょっとだいぶ早いんですよね。で食えなくなって死にかけて、
うんうんうん、
である人
あれ見たよ、あの、はい、ほらホームページかなんかに載
って YouTube
でしょ、
はいはい、
YouTube か、
はい、
公演ですね、セミナーのないね、
はいはいはいはい、
この人無茶な人だなと思ってさ、
もうめちゃくちゃなんですよね。
あでも一生懸命こう家族守って、家があったんだっけ、
そう家を守って守りたくて、
うん、
で家をなくなるイコール子供たちの基地がなくなるっていう考え方だったんで、
うん、
で彼らを路頭に迷わせるわけにはいかないと、
うん、
当時もう家差し押さえられちゃったら、
うん、
敷金礼金なんてなかったんで、
うんうん、
だったら保険金でこの家だけ守って、うん、こいつらの食費を守って死ねば、
うん、
俺の存在意義果たせるみたいな、
うん、
子供たちを不幸にするために生まれてきたんじゃねみたいな。
だってパパ死んじゃったら一番不幸じゃない。
あでもですねその時は、
うん、
守れると思ったんですよね。まあ後々になればどうなんすかねって、まあ、思うんですけど、
うん、その時はもうそれしか考えられなかった。
その時はもうこのまま子供たちから突然家を奪われて、
うん、
路上生活か、あの里子に出すか、
うん、
みたいな選択肢だったんで、
家売るっていう選択肢はなかったの。
家売ってもあの借金が別に完済するわけではないんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その基地をまず奪われたくないというのが前提にあると、う
ん、こだわりはあるんだね。
そこに前提がある。で家売っても半分ぐらいの値段で半分ぐらいが借金残る、
うん、
取り立ては変わんない、
うん、
っていう、家もなくなるわ借金だけ残るわみたいなのはもう全然ありえないみたいな、
うんうん、
で死んで返そうって、死んで守ろうみたいな感じで、
うんうん、
でまあ、その時に遺書書いてたんです、
うん、
あの2009年の5月25日に今日やろうって決めて、
うん、
で遺書を書くにあたって、まあ、すごいポジティブ自殺だったんですよね予定では、
うんうん、
誇りとかも全部もう悲壮感ゼロみたいな、
あそう
諦めないためにやるみたいな感じで、
うんうん、
でポジティブなんで、まあ、普通の遺書とか書けないんです、
うん、
で子供、まあ、当時長男と長女がいて2歳違いで兄弟がいて、で特に長男はやっぱ男の子なんで、
うん、
あいつもどうせ俺の DNA 引いとるけんやるやろうなと、うん、何かしらこう勝負打って出るやろうなと、大人になったら、
うん、
ただでっかい壁あるから、
うん、
でっかい壁が来た時にあいつにも自分の命に代えても守らないかんものがあったとしたら俺と同じ選択するんじゃないかなと思って、
うん、
自分はそこになんか誇りとか喜びとか感じてるんですけど、
うん、
あいつがやると思うとそうじゃなくて、
うんうん、
なんとか守らないかみたいな、
うん、
のでその大人になって、まあ、当時はまだ4歳だったんですけど彼が、うん、大人になってあいつが挑戦してでっかい壁にぶち当たって自分と同じ決断をしようとした時にあの一つでいなくなった親父からの手紙がポロッと出てきて、
うん、
でそれを読んだ時にふって上を向ける、
うん、
こうメッセージを残して根性は終わりにしようみたいな、
うん、
で一生懸命書いてた
ん
です、
うん、
でも結局その虫の知らせを受けたお袋からの電話で死ねんくなってしまうんですけど、
うん、
でまあ、そのままバーッと走り続けてって、うん、であの手紙は結局完成させることもなく、
うん、だってお母さん の, そのおっしゃった言葉っていうのが印象的だよね。
そうですね、よくね、よくあのタイミングで、
うん、
よく言いましたよねお風呂も、
うんうん、家族捨ててもいいからなんか
そうあんただけでは生きて長崎に戻ってきてほしいっていう、
うん、
できんことは分かったけどお母さんの正直な思いとして思いだから受け入れないでいいから受け取るだけ受け取っといてっていうのですね、
うん、
であんたが今命がけで守ろうとしている子供はお母さんからしてみればあんたやけんねっていうのとかですね、まあすごいですよね。
それは言えないし、でもある意味素晴らしいよね。素晴らしいというか究極の母の、
いやもうね、うん、 すごいですね。本当に肝玉母ちゃんなんですけどね、
うんうんうん、
なんですけど、まあ、あれは本当におふくろの言葉で救われたっていう感じがしてて、うんうんうん、でも結局かなおふくろの言葉で死ねんくなり、
うん、
で走り始めて2ヶ月後にある社長との出会いがあり、
うん、
その社長のご縁で出版プロデュースっていう業界に入っていくことになって、
うん、
まあ、それはプロフィールをすっごいマニアックに、
うん、
知識があったから即採用だったんですけど、
すごいね、
出版業界
自分の役に立ったんだ、はい、一番自分を救ってくれたんだ、
そうですね、
出版プロデュースっていうかそのプロフィールコンサルタントっていうのが、
そうそうそうそう、
あ、そう、
はい、
芸は身を助けだね、
なんか本当そうですね、
うんうん、
出版業界でそんなにプロフィールが大事って知らなかったんですけど、
あ、大事みたい、
うん、
私、
はい、
あのビジネス書を書いてるでしょ、
はい、
で自己啓発書も書いてみたいなと思って、
はい、
あの出版企画を送るんだけど、
はい、
私のプロフィールだと一切ダメなんだって、
はい、
うん、自己啓発書、
はい
はい、でもビジネス書の方がね結構採用率高い
んだけど、
それでその重要性はよく分かってるつもりです、
はい、そう、企画通るのもプロフィール、
うん、
本が売れるのも結構プロフィールが大きいみたいな、
そう、
はい、
へえ、
だから一致してないとダメだったりとか、
うんうんうん、
その人よりつば抜けてるかとか、
うん、
どっかもうものすごいマニアックにストイックに何かこうやってるところがあるかとかっていうすごい大事で、
は
い、
うん、
でまあそういうプロフィールで出版のプロデュースっていう出版業界に入ってって、
うん、それであれですよね、その数ヶ月後に本田健さんの講演会のプロデュースとかもされるようになったんです
ね。そうですね、講演会をやって、
うん、
まあ、それが一番最初にやった講演会のプロデュースだったんですけどね、うん、
2000人
で2000人を集めるっていう、
すごい、集め方知ってたの？
全然知らないです。
はい、もうさ、あの涼海さんと板中さんというむちゃくちゃだよね、なんか、
ね、あ、そう、涼ちゃんもそうですよね、
そう、あ、そうなの、
はい、
それでどうやって集めたの、
どうやって集まったんですかね、なんか本当気合と根性って感じでしたけどね、
あ、そう、
でももう断ったんですよ、
うん、
そのプロデュース会社の社長から、
うん、
本田健さんという人とロッキーギャンさんという人もやりたいっていう、
うん、
で2000人でも箱は抑えたと、3月4日に抑えたから、
うん、
2000人はもう田中さんじゃないと集められないと思うっていう、その根拠なんですかみたいな、
うんうんうん、
僕集めたことないですよみたいなっていう
はいはい、
で、まあ、本当同時、本当電話ですよね、
うん、
一人一人に電話して、
うんうん、
で、まあ、そのプロデュース会社の社長が、まあ、出版業界のいわゆるベストセラー作家さんの中ですごく名が通ってた人なんで、うん、全部名前と電話番号を聞いて、
うん、
一件一件電話して、
うん、
で電話してもあの電話で伝えず、うん、15分くださいっつって、
うん、
会いに行きますみたいな、
うんうん、
ほうで会いに行って喋って、
はい、
っていうのをずっと繰り返して、
はい、
ただもういろいろアイデアもらえるんですよね、
うんうん、集客のアイデア、
そう、うん、それじゃ人集まんないからこういう風なのもちゃんと考えた方がいいよとか、
うんうんうん、
っていういろいろアイデアもらって、
うん、
もう前の人に実は同じこと聞いてても、
うん、
毎回毎回、
うん、
なるほどとか言って
そう、
でその人たちをプロデュース側に巻き込む、
うんうんうんうん、自分の味方につけちゃう、ね、
そうそうそうそう、で、あなたのアイデアを採用しましたみたいな、
うんうんうんうん、
いや言われた通りにやりましたらこうなりましてみたいな、
うんうん、
でやってくるとこの人たちは絶対来てくれるだろうと
あ、
自分のアドバイスね、結果を知りに、
そうだね、
うんうん、でそれを愚直に実践してますみたいな、
うん、
たらもうどんどんどんどんその人たちが拡散してくれたのと、
うんうん、そうだよね、自分のその方法がうまくいってるのを知りたいもんね、
まあそうだと思いますよね、
貢献ぐらいちょっとはしてやろうと思うよね、
はい、
あ、そう
でわーって広がってって、でもなんだかんだ言いながら最初にやっぱ集めるって決め切ったことだと思うんですけどね、
うんうん、
2000人を集めるっていうのを、そのこの間取り壊された渋谷公会堂だったんですけど、当時は CC レモンホールって言ってたんですけど、うん、そこに1週間ぐらい連続で通って、
うん、
空き時間ちょっと入れてくださいっつって、
うん、
でもう満席に完全になってるイメージをできるまでずっと毎日通って
はい、それあれ、そのアスリートを目指してたから、
はい、
そういうその何ていうのかな、こうイメージ力っていうのを使ったわけ、
それはね、なんかの本で読んだのかもしれないですけど、
うんうん、
単純に不安だったから、
うん、
あの
とりあえず通ってみたって、
とりあえず通って、
うん、
あの、まあ、下なんていうんですか、1回目の打ち合わせで行くじゃないですか。そこは馬のイメージが全く湧かなかったんで、うんうん、完全にイメージするまでずっと通おうみたいな、
うん、っていう、そういうところもなんか
っていうのでイメージしまくって
あ、そう、わかる。だって自分もほらビジネススクールやってたから、はい、入らない恐怖とか、
はい、
でしかも2000人でしょ、
はい、
もうね、ほんとこう心臓止まっちゃうかもしれない。
そうですよね、なんかむちゃくちゃでしたけどね。
あ、だからメンタル強いんだろうね。
まあ、まあ、強いんでしょうね、多分、うん、
強い、
うん、ビビリだけど
ちょっとね、通常のビビリじゃないんだよね。でだからやめちゃおうっていう発想はないんだね。
そう、やっちゃったからはもうしょうがないですもんね。
うんうんうん、
あの、人から責められるのが一番ビビリなんで、うん、なので責められない最善策みたいな、
うんうんうん、
ってことはやりきるみたいな、
うんうん、まあそうだねそれがそれしかないんだ
けど、そ
のもっと恐怖があってそれを回避するために実現するしかないんだ、
そうそう、やりきるみたいな感じしかないんで、
へ
え、なんか、まあ、それやったら本当集まっちゃって、
うんうんうんうん、一番の決め手は何だったのかな。
何ですか、
集め切ったって、そのイメージ力もそうだし、具体的にそういうふうにみんなをこうあれでしょ、いろんな人に話聞いてその方法を取り入れさせてもらって、はいはい、でその人たちにも働いてもらって、はい、ある意味
一番の決め手はマインドの部分だと思うんですけど、うん、あのもう一人その中国から来るロッキーリャンさんという方のアテンド側の藤川武志君というのがいて、うん、僕の4つぐらいしたの、
うん、
ほぼ2人で2000人集めなきゃいけなかったんですよ。他 の, そのプロデュース会社に他の業務をやんなきゃいけないんで、うん、ほぼ2人がその3月4日のイベントまでフルで動くっていうので、
うん、
もう2人で何回か話し合ったりした時に彼と一緒に約束したのが、
うん、
2000人集ま、1人でも足りてなかったら講演会始まっても集客し続けようねっていう、
うん
のだけ決めたんですよね、
うんうん、
でも完全に終了までの1秒前まで絶対諦めずに満席にしようっていうのだけ絶対ねっつって約束して始めたんで、あの2000人を集める以外の選択肢ないんですよね
そうだね、
そうですよ、
うん、
2000人こう半分でいいやとか、
うん、
1800人も来ればよくねとか、
うんうん、
その選択肢がなくて、
うん、
2000人一席も残さず埋め尽くすなんですよね。でそこに完全にコミットできたんで、
うん、
あとはもうそのための手段っていうのが無数に出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
でもありとあらゆることやってね、どれが決まったかっていうのは分かんないですけど、結果的にはもしかしたら調べればあるのかもしれないですけどね、
うんうん、
これが結局火ついたとか、
うんうん、
あるんだと思うんですけど、
いややっぱりなんかそのマインドの強さが一番なんだろうね、
多分そこだと思いますよね。
あ
で、あの当時にやったことをもう一回同じことやって2000人集められるかっていうと多分集まんないんで、
うんうん、
もっとロジカルにやったとしても、
うん、
絶対集まらないんで、
自分もねちょっとこう変わったキャリアで、
はい、
高校生進学校だったんだけど全然勉強しなくて学年ビリだったのね、
はい、
でその後空手やってたから空手の師匠さんのところに1年働いて、
はい、
でその後大学を目指すっていう風にまたちょっと変わってきたの、
はい、
で1年勉強して最後早稲田の受けた時、
はい、
これで私が受かんなかったらこの大学を爆破しようって思ってたの
過激に
そうそうそう、そしたら受かったよちょっとだけ分かるけど2000人中とちょっとこうあれだね、すごいこう自分でも悩む。
あ、
それ で守備よく2000人集めました、
はい
はい、それからどういう風になっていったんですか。
そこから、まあ、他のイベント、まあ、2000人集めたんで、
うん、
イベント系全部僕に任されるようになって、
うん、
で、まあ、7ヶ月たその会社に7ヶ月後に、まあ、あることがあって、
うん、
一旦その会社のスタッフ全員辞めるんですよね。
あ、そうなの。あ、その会社のスタッフが全員辞めちゃった。
そうなんですよ、なんか放り出されるみたいな感じなんですけど
そう、はい、
で、まあ、急遽5日後からまた食っていかなきゃいけないと自分たちで、
うんうん、
ってなって、
うん、
まあ、それが面白いことに2009年の5月25日に死のうとして、
うん、
で2000人とか集めて、
うん、
2010年の5月25日に 来月から自分たちで食べれてくださいっていうのを社長に告げられるんですよ。
あ、そう
またかよと思って
はい、はい、
またこの日みたいなのね、うんうんうん、でもう中5日で独立準備をダダダッとやって、
うんうん、
で自分でできるっつったらもうプロフィールとセミナー集客とだったんで、
うん、
セミナー講師のプロデュースをするっていうので、
うん
まあ、セミナー講師のプロデュース業は始めて毎月300万ぐらい稼げるようになって、来たーと思って来たーと思って3年後のまでですね、もう契約取るのが楽しすぎて、
うん、
その後の事務処理とか処理っていうなんですか実務があるでしょ、うんうん、プロフィールを書く、
うん、
イベントのセミナーの
まあ、実際に
だから作るみたいな
契約後にその契約内容を履行しなきゃいけない、
そう履行しなきゃいけない数が、
はい、
頭悪いんで履行できない数を契約しまってたんですよ
、はい、
なんで300万とか毎月稼いでたんですけど、うんうんうん、でもほぼほぼ履行してないんですよ。
あ、そう、
もうクレームの嵐で、
まあ、それはそう
で完全に心折れて、
うんうん、
で返せる人には返したんですけど、うん、調子乗りすぎもいいところなんで、
うんうん、
誰と契約したかも最後の方覚えてないんですよね言ってきてくれた人には返したりとか、お詫びしてちょっと分割でとかって言ってやってるんですけど、いまだに言ってこれずにお金だけ払っておしまいになった人たちがまだ残ってんじゃないかなっていうぐらいのレベルですで、ひどくて心折れてもうできないみたいな、マンツはもうできないみたいな感じになって、で塾をやる、
あ、塾？
塾でまとめてだったら、
うん、
何でもいい。
ああ、そういうことか、はいはい、
で塾をやってまたそれもベースで200から月200から300ぐらいに乗ってきた時に、うん、東日本大震災、
うん、
で
ありましたね。
それでその時ちょっとおっしゃなんていうんですかね、
うん、
考えさせられて、あの時死生観問われたじゃないですか、全員が、
うん
うんうん、金と思ってたんだけど、金じゃねえなみたいな、
うん、
急に金がも何の役にも立たない日が来るんだなっていう、うん、その死んでしまって、
うん、
肉体と魂が離れちゃったら、
うんうん、
であれば死んだ時のことを考えて仕事しないと後悔するよなって、
うんうんうんうん、
ね、当時みずほ銀行さんにめっちゃ金入ってたんですけど、
うん、
もし倒壊して僕も肉体から離れちゃったら何の意味もないみたいな、
うんうん、
でなんかそういうのがバーッとあって、そこから4ヶ月5ヶ月ぐらい仕事一切しないで、
うん、
何をしたらいいんだろうって考えて、
うん、
で、まあ、結局また出版のプロデュースっていうところに戻ってくるんですよね、
うんうんうん、
自分が亡くなった死んだ後もその著者さんがこう本当に伝えたいこととか使命からやってることをまず見つけて、
うん、
でその使命にのっとって本を書いてもらったら、
うん、
自分の息子とかにこういうパパがプロデュースした本やけん、
うん、
迷った時にはこれを読めって胸を張って渡せるような本を作ろうと、
うん、
で出版プロデュースに入って再び入っていくんですけど、
うん、
まあ、残念ながらやっぱビジネスなんで、
うん、
出版社は300万投資するんで300万のは最低でも回収しなきゃいけないってなってくると生き様本はいらないんですよね、
うん、
ハウツー系が欲しいと、
うんうん、
でハウツー系の本を出していくしかないみたいな状態が20冊分20人分ずっとプロデュースして続いたあたりで嫌になって
そうなんだね、はい、結構こうなんかこう紆余曲折っていうのが激しいよね、いろんな
もうね100か0かみたいな感じで
生き方
するんですよね。でもギリギリまで耐えるんですよね、
はい、
だからテクニックとかなるほどがハウツーとかやらせると下手にうまいんですよ、
うんうん、今はそうだって商売うまいんだよね基本ね、
多分
やらせるや
つ、そうなんですよね、うん、こう人の心を操る系は多分うまいんですよ、
うん、
でなんかわー
自分の心は操れないんだね、
そうで最後はごまかせなくなる途中までずっとごまかしてるんですけど、はい、
うん、
ごまかせてバーってやってる間にずっと違和感が気になっちゃって、
うん、
でもやめたってなった時に、
うん、
もうやめて長崎に帰って出版とは何のこだわりもない仕事について、
うん、
週末に昔の仲間と酒飲んで、
うん、
ちょっとバスケやって、
うん、
でまた何のこだわりもない仕事をして月末にお給料もらってみたいな、
うんうん、
そんな生活をしようと、
うん、
もう
思ってた、
思ってで帰ろうってしてる1週間前に
あの人に会っちゃうわけ、
そうそうそう
じゃあね、そのあの人の話は、
はい
はい、来週 に譲りたいと思います。
わかりました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのは田中さんの一押し岡崎杏奈さんの楽曲で燃え上がるこの世界に愛を。
というわけで田中克成さんの再放送を本日はお送りいたしました。直接ご本人の話を聞きたいなと思われた方いらっしゃるかと思います。本日ですね、Lパーク仙台にて、時間は18時15分から21時まで成功のバイオリズム超進化論の出版記念大講演会を行います。どうか多くの方に来ていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。